無差別ラジオ。
無差別ラジオ。
鈴木一之です。
川村です。
無差別ラジオです。始まります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオは無差別な世界を作るため、鈴木と川村が世の中の不条理を無差別に切ったり、話をややこしくしたりするラジオです。
はい、そうですね。
そうですね。よろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。
いやー、というわけですね。
はい。
この10月から、
うん。
昨日の旅の、始まりまして。
はい。
いやー、ですね、もう僕のね、こう、青春なんですよ、昨日は。
なるほどね。
そう、中学生の頃にね、学校で、こう、本を読んで、うん、
はい、
気持ち悪がられていた。
あいつ、ライトノベル読んでるみ
たい。これ嘘だと思うかもしれないけど、本当に。マジで言われてるからね。ね、まあ、そんな昨日の旅ですよ。
うん。
ね、
そんな。
うん、僕のね、いや、青春をね、作った
青春を作った
僕の青春を彩ったですよ。
はい。
昨日の旅が今、50年の時を経て、アニメ化ですよ。
はい。
一回アニメ化昔してるんだけど、
うん、
まあ、再アニメ化っていう形で、はい、今度はこう放送される曲も増え、
うん、
やるんですけれども、
うん、
まあ今やってるんですけど、
はい、
まあ出来もね、割と良くって、
うん、
まあ楽しみにこう見てるんですけど、
うん、
まあその中ですね、
はい、
人の痛みがわかる国っていう、タイトルの話があるんですよ。
はいはいはい、
ちなみに、昨日っていうのはその短編連作なんですよね。昨日は、いろんな国を回っていくっていう話で、
はいはいはい、
そこに2泊3日泊まって出ていくっていう。で、そこでこういろんな国に行って、いろんな出会いがあってみたいな。
絶対2泊3日なんですか？
そう、それはルール。
ああ、
そうそう。その辺の話もちょっとあるんですよ。
へぇー。へぇー。へぇ
ー。好きな話になる、情熱になるやつなんですけど、すいませんね。ドゥフォー、ドゥフォー、ドゥフォー。
いいから。
はい。で、まあその中でね、人の痛みの分かる国っていう話があるんですよ。
うん、
で、それはどういう国かっていうと、うん、人が考えてることが分かる。
はい。
ね、相手が考えてることが、薬だか機械を入れた同士だったら、もう考えてることが全部分かると。そうすればこの世からこう悲しいことはなくなるんじゃないかっていうのを、
はい、
昔にやった国で、今その国はどういうふうになってるかっていうと、
うん、
その機械同士の交信っていうか、うん、その人との声が聞こえないように距離を取って全員が暮らしてるっていう国になってたっていうところにたどり着くっていう話なんですよ。よくない？
ちょっと今なんかわかんないけど鳥肌
が。まあ面白そうでしょ。
うん、
まあまあそういう皮肉が多い、話、
はいはいはい、
昨日の旅の話なんですけど、まあ、要は相手の立場に立ちましょうっていう話はよく言われる話なんですけれども、うん、まあそれで今日はですね、ちょっとそういうコンセプトの面白い本があるので、ちょっとご紹介したいという回になっております。
はい、なるほど。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回のテーマは、人の痛みのわかる俺です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
一番わかってない僕が言うのもなんなんですけど、ほんと最近、妻にですね、
うん、
サイコパスなのかと。あなたはサイコパスなのではないかと。
サイコパス
と言われてるんですけども、なんかなんでそんなこと言えんのみたいな。なんか
人の何を言ってるんだよ。
人の心があれば、そんなこと言えないみたいな。いや、まあまあまあ。
まあまあまあ。
ちょっと頑張ってこう。うん。ちょっと人の心を取り戻して。
モンスターからね。
そう。なんですけど、まあね、人の痛みが分かるようになりたいと思ってですね。
はい。
動
機。動機が悲しすぎる。
はい。読んだ本がですね、これですね、公文写真書の、目の見えない人は世界をどう見ているのかというタイトルですね。うん、
はい、
伊藤浅さんというですね、東京工業大学の、准教授さんで、ね、偉い人ですね、
はい、
の、書いた本なんですけれども、うん、まあ、これがね、
うん、
良かったんです
よ。あ、
いや、すごい良くてですね、
はい、
まあ、タイトルの通り、目の見えない人っていうのは、こう世界をどう、こう、知覚しているというかね、
うん、
捉えているのか。
うん
うん、で、まあ、それは、まあ、どう考えても、もう見てるとしか言いようがなかったっていう話なんですよ。
うん、
まあ、目は見えてないんだけど、
はいはい、
まず、なんていうの、捉えて、要は、
うん、
なんていうんだろうね。もう本当見てる、うん、見てる、
うん、
もう見てるとしか言
いよう
がない
。はいはいはい、
ね、っていうのが、まあ、面白い話なんですけど、
はい、
で、一個ね、まあ、いろいろ、その実際にそういう人たち、
うん、
目の見えない人たちからお話を聞いたりとか、
うん、
で、その人たちの中でも、先天的に見えてない、要は、 記憶 の中に絵がある人とない人では全然違ってきたりとか、うん、はいはい、まあ、そういう話もあるんですけど、あのいい話はですね、
うん、
こう目が見えなくなってると、うん、あのなっても別にそのなんて言うんだろう、バランスを取るときちんと立ってられるっていうようなお話で、
うん、
椅子ってまあ4本、椅子とか机は4本足で普段は立ってますよね、まあ、うん、でこれを突然ここから1本抜いたらそりゃ倒れるわけなんです
よ、うん、そうですね、
はい、なんだけど倒れるでしょなんだけど最初から3本足だと、
うん、
いうふうに想定して、そういうバランスの足を組んであげれば、うん、3点あれば立つじゃん。
そうだね。
はい。で、そういう立ち方を皆さんはしてるんですよ。
あ、
いうことなんだよ。だから、その、この人が、あの、ま、なんかこの人はね、体感したいと思ったらしいんですよ。うん、なんかこう、自分と違うっていう状況をね。うん、まあ、それは、なんか、ちょっとこの人なんかロマンチックなこと言うんだけど、そのなんかあの虫になってみたいっていうそもそものお話だったらしくて、その蜂とかも要は脳を持ってないけど、
うん、
何か意思を持って動いてるように見えるとか、うん、虫とかはね、っていう憧れから来てるらしいんですけど、うん、まあ要は、だからそうすると要は、どうしてもいわゆる健常者がやろうとすると、突然その4本足から1本抜くようになる、
うん、
なってしまうんだけど、はいはい、どうにかしてその3本足でのバランスの取り方みたいなところに近づけないだろうかっていうのが、うん、
あ、
まあ、この本の趣旨なんですよ。
なるほどね。ちょっと実験的というか。
まあまあまあ、結局体感はできないんだけど、うん、まあ、それはこう人から話を聞いて、こういう捉え方をしてるんだなっていうのを、こうなんて言うんだろう、体感的に理解しようっていう、うん、お話ですよ、ね。
なるほど
ね。いや、いい、良くてですね。
いや、良さそうですね。
そうそうそう。だから、これから貸すけど、
はい、ま
あ、あの、一週間前に貸したけど、まだ読んでないみたいです。
30ページしかない。今日思い出した。
は
読まなきゃ。
はい。
はい。
ありがとうございます。
は
い、
す
み
ません。
まあ、後で読んでくれれば
いい
ね。
はい。
で、あの、まあ、詳しくはね、読んでもらえばいいと思うんですけど、
うん、
一個ね、すごい面白いお話が載ってて、
うん、
なんだっけな、なんかソーシャルビューイングっていう概念があってですね。うん、
ソーシャルビューイング。
ビューとか、はい、ソーシャルビューとかいうらしいですけど、うん、目の見えない人と一緒に絵画を見に行くと。
うん、
で、要は、目の見えない人は世界をどう見ているのか、どうやって見るのかの一個に対して、うん、他の人に見てもらうっていう手法があるっていう話なんですよ。うん、なるほど。で、そこにはこう4、5人で、うん、まあ、美術館に行きますよ。
うんうん、
で、そこで、じゃあその中に1人目の見えない人がいますよ。うん、で、その人に対して、じゃあ今、こういうのが見えてますよ。じゃあ、まあ、うん、ナポレオンの絵で、なんか、馬に乗ってる人がいます、みたいな、
うんうん。
で、その人はこう、なんか、将軍っぽいです、みたいな。
うんうん、なるほどね、
で、背景はちょっと暗めですとか、うん、で、馬は白い馬です、とかっていうふうにやっていくと、で、それって、そもそも外国の話？
ああ。
でなるとさ、だってもう見てる人たちからしたらさ、
うん、確かに
ね。
そうだ
よね。どういう人がいる？それは何人とか、
うん、
とか、あとはそういう形で、こう、どんどんこう、鮮明になっていくっていうか、
あ、
そういう見方があるんだっていう、
うん。
その、なんていうの、聞いてるだけの人からすると空白になってるところっていうのは、うん、説明できてないっていうことは、自分の中、要は見えてる人、実際見えてる人的にも見えてないところ
な
んだよ
ね。うん、あ、なるほどね。
とか、なのでそこをこう、なんていうの、でも、で、解釈って人によって違う、
うん。
で、そこがこう、例えば悲しそうに見えるとか、楽しそうに見えるとかっていうのが、うん、まあ結局こう、なんていうの、ぶつかったりもするらしいです
よ。
複数でやってるから。
はいはいはい、
で、そうすると、じゃあ、まあでもその見えない人もいるわけだから、うん、見えない人はまあじゃあどっちなのかな、みたいな感じで、で、それを、確定させるために、じゃあここはどうなってますかとかっていう感じで聞いていって、自分の中に絵を作っていく。
なるほど。
そうすると、だって、絵鑑賞できてるじゃん、もう。
うん、
見えてるでしょ、もう。っていう、いい話だなぁと思ってさ、
ね、
うん、いや、うん、単純に面白いなって、
うん、
で、これ、目の見える人がやってもできないって。音声だけを、
はいはい、
いや、目を塞いで、うん、音声、その周りの音声だけでやろうとしても、全然頭の中で絵を構築できないらしい。そうそうそう。まあ、なので、だからこう、なんつうの、敏感になってるとか、そういうことでもないんだけど、それってなんつうの、知覚が発達してるとかっていうわけじゃなくて、要はバランスの取り方が上手くなってるっていう話らしいんですよね。そう。まあ、とかいう話があってるんですけど、まあそういうこと、そういうケーススタディをしつつ、そのなんか見えない人っていうのはどう見てるのかなというのをね、探っていくっていう。
読みたいですね。
あ、パスからさ、読んでみて。
はい、
そう。で、 でですね、で僕がこう思ったのが、うん、まあ、ブログにも書いてるんですけど、うん、そのこの人はですね、なんていうの、哀れみみたいなのがね、もう一個もないの、もう本当に。かわいそうさがなくて、なんか、良くも悪くも、なんていうの、すごい他人事っていうかさ、人事なんだよね、うん、そう。だから理解しようとするっていうか、そういうことも書いてあるんだけど、そのなんか面白いと思えっていう、要は、ウケるっていう、そう笑う感じじゃないけど、なんか、そう、あ、それは面白いと、うん、いう感じで見るべきだっていう話が載ってて、なるほどなっていう話なんです、うん、その、まあ、僕この、なんて言うんだろう、そういう、例えば、まあ、マイノリティ、いわゆるマイノリティ側の、うん、勉強とかをしよう、うん、じゃあ体感をしようというか、はい、なんかこう、事情を知ろうというふうに思っていると、うん、なんかこう、やっぱりそう、なんて別からすると、なんか、劣ってるのにすごいみたいな目線の文章とかっていうのは結構目につくわけですよ。うん、まあ、その、少ない人なのにとか、はいはいはい、っていうのがあるんだけど、この人はそれがないっていう。あ、全くない。その気配を消すのってすごい難しいんだけど、文章から。全然ないの。
へ、
そうそう。だからこう、ちゃんとこう、珍しいものだって、好奇の目があって、いや、だってさ、普通、ね、変でしょ。だってさ、僕たちはさ、だって見えてるのが当然なのにさ、うん、いや、赤っていうのが何、うん、どういうものなのか分かんないっていう人とかもいるわけじゃないですか、先天的な人とか、はいはい。だから、なんかね、あ、そう、その話の方もいい、面白いのが載ってたんだけど、うん、赤とかは分かるんだって。
色が。
そう、なんか、リンゴというか、なんか、例えば、その、なんか、辛いもの、唐辛子も赤いし、とかっていうので、やってると、うん、あ、それ多分赤でしょ、みたいなのが分かってくるんだね。赤の連想で、みたいな。ただ、なんか、混ざってる色は、
まあ、難しい
んだって。オレンジとかは、なんか、黄色に近くてとか言われても、そのものを見てないから、まあ、そういうのもあるらしいんだけど、そういう捉え方でいくって、単純に面白いでしょ、うん、っていう感じがあって、そこが、いいな。
なるほど。そこがおすすめポイント。そ
う、おすすめポイントなんですよね。うん、なのでね、その単純にその見えない人の痛みが、まあ痛みがじゃない、うん、痛みじゃないっていう、うん、痛みですらもはやないんだけど、うん、なんか人がどういうふうになってるのか、人の仕組み、あっち側の人の仕組みがどうなってるのかっていうのを、こう、この人は目の見えないっていうのをまずやってるんだけど、今はね、どもりの人とか、がどううまく、こう、なんか、それを回避しながら生きてるのかとかをインタビューしてたりとか、うん、公式サイト見たらさ、とかもやってて、そういう、なんていうの、違いみたいな、もう、かなり、ね、根本的な話だけど、はいはいはい、そういうのを、じゃあ自分はどう理解するかみたいなのも結構やってるらしいんですけど、そういうのを考えるきっかけに、すごいいいと思いますね。うん、なんか、変な、まあ、僕はそのセクシャルマイノリティの話が、すごいこう興味があるからよく見るんだけど、うん、それよりもセクシャルマイノリティとかを考えるにあたってこっちの方が入門書としてはいいと思う、うん、なんかこの考え方はすごい重要っていうのがあるんで、うん、まあ、少ない人たちをどう理解するかっていうか、うん、じゃあそれを少ないと言っていいのか、
うんうんうん、
そういうところまで考えられるいい本でしたので、
ね、
みんな読もう。
はい、
はい、どうですか、
なんか自分と違う人に対して自分がどう捉えていくかっていうことですよね。
そうです、そうです、そうです。
ってことは、まあ基本的に自分と同じ人間はいないから、
そうそうそう、
些細な違いでもどう捉えていくのかみたいな。
一般化できる。
一般化できるっていう。
そうそうそう。だからもう僕と河村くん間でもまあ使えるという
か、ね。まあね、メガネぐらいしか同じじゃないかな。
あとは天然パーマ。
やめとこう。まあでもそういうね、見方の、なんだろう、発見がある本なのかなって思いました。
うん、よし
よし、
じゃあ読んでくれ。
はい。
はい、また貸すから。
また貸すから。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
全然関係ないんだけど、
うん、
今我が家で撮ってますね。
あ、 鈴木家で。
そうですね。はい、いやなんかあのカラオケがね高いしうるさいしっていうことで、
うん、あんまりいいことがそんなにないんじゃないかっていう。
あのねこの前ねあのカラオケで撮ってたんですよ。うん、実はこの話あのこのまさにこの話をもう収録をしててですね。
そう。
10分ぐらい。
うん、どんぐらいは知ってましたね。
あの隣にすごい歌のうまい、ただしマイクのボリュームをめちゃめちゃ上げる V 系のね、他のボーカルの人で練習生きてると踏んでるんですけど、うわーみたいな、分かる、V 系な歌い方ですよ、もう。なんか見たことない波形になったよ。やっぱ派生違うんだね。
派生違うの。
まあっていうのがあって、こうちょっと中断してですね。ね、これはもうダメだと。
無理
だ
と。
のでまあ静かな我が家でしてるわけなんですけど、はい。いいでしょ僕の。
そうですね。ストレスフリーですね。はい、
あの割といい、いい。なんか川村くん前来た時さ、
うん、
あのまだ家具がない
みた
いな時だったから。
うん、
家具が揃うと割と良さそうな感じだったんで、ね、
落ち着きますね、まあ、落ち着いてさっきテンションが下がって
ね、眠くなってたからね。
はい、
ライブの告知をお願いしますよ、
はい、ライブの告知
ですね、これが上がってる日にちょうどですね、あのバーテイクで梅ちゃんがやっているはずです。
あ、なるほど、
はい、で、その後がですね、決まってるのがですね、12月の、3日ですね、コラフェスというでかいやつに、
うん、
お昼からやってるんですよ。
そうですね、じゃがりこ食べ放題だっけ。
すごいですよね、なんかじゃがりこ集めてるらしいですね。
じゃがりこ大好きな人がやってる。
昼からだから、なんか普通に仕事だから僕行けないんですけどね。
あれ金曜日？
あ、いや日曜
日。あ、日曜
日。そうそう、まあ、僕からシフト。
そうだね、そうだね。
あ、土曜日。あの、いとこと結婚してるんで。
しょうがないですよ、
ね。しょうがない。はい、まあ、あのでもね、すごいあの、ね、メンツ揃ってる。僕最近アンスモーカーさん、
うん、
好きなんですけど。
仙台の、
はい、アンスモーカーさんも来るので。はい、
お
いいなって、はい、思ってます。なんか最近解禁になりましたね。
お
で楽しみです。
はい。
はい、
つまみか、
はい。普通に楽しみです。まあ、いけないですけど、この他の曲に行こうかなと思ってます。
はい。はい、
で、メールのコーナーですね。
うん、
よくできました。
はい、
コーナーですので、皆さんね、人の痛みが分かったとか。
おぉ、すごいよくできたね。
いや、でもいいね。いいですよ、昨日は。読んでほしい。全人類に読んでほしい。
昨日の旅と、
と目の見えない人は世界の
これ合わせてご購入ください。はい、
あのアマゾンと楽天の、はい、リンク貼っときますんで、そこから買ってもらうと僕にねあの5円ぐらい。
いやしい、いやしいぜ。まあでもそういうのも重要だから、
はい、ね。そうそうそう。はい、はい、あのそしたらラジオがこうもっと豪華ゲストが出る、ね。
5円のギャラで誰か出るか。
あ、そうですね。
はい、
そこから、どんどん増やしていく。
そこから増やしていく。
はい、あの、
よくわかんない話になりましたけど。
はい、あ、じゃあ、あの、他のね、メールも、
はい、
してますのでね、あの、感想とか、送ってもらえると嬉しいです。
ありがとうございます。
あ、というわけで、じゃあまた。何？
あ、いや、なんか面白かった。
何か。これはね。じゃあまた、聞いていただければと思います。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。Talk about it.